こんにちは、コーチの谷口です。いよいよ、この人生好転コーチングも第5週目、ステップ5ですね。素晴らしい。スタートすること自体、割とたやすいんですけれどもね。物事を始めるっていうのは割とできる方多くいるんですが、続けるのは、よくすごく難しいって言われています。ここまで、ステップ5まで続けてこれたっていうのは、このこと自体が僕は一つのね、成果だと思っています。続けられたという自分をですね、まず褒めてあげてほしいなと僕は思っています。では、さらに人生が好転するように、ステップ5を進めていこうと思います。さて、先週のことをちょっと振り返っていこうと思うんですが、エネルギーを今チャージするっていうことを取り組んでいるんですけれども、先週は、未完了を完了する具体的な行動をとっていこうというふうに私と一緒に決めたと思います。皆さんが書いた未完了リスト、この未完了リストの一つ一つをこの一週間、ある日にちを決めてですね、決行日を決めて、いくつか多分完了していったんじゃないでしょうか。例えば、友達に返しそびれていた本をちゃんと返したとか、あとは、冷蔵庫の中を開けるたんびにいつも気になっている賞味期限が切れた食べ物をごめんなさいって言ってもしかしたら廃棄したかもしれないし、いつもこう気になって、あ、片付けなきゃなと思いながら、ずっと取ってあったクローゼットの洋服を少し整理してリサイクルに出したかもしれない。あとはずっと気になっていた身近な人に対する感謝の言葉を伝えたかもしれないし、逆に、非常に謝りたいなと思っている素直な気持ちも打ち明けられたかもしれないですね。で、今自分のね、あなた自身のエネルギーレベルをちょっと感じ取ってみてください。この未完了を完了するという行動を移す前と、小さなトゲを抜くように未完了を完了していった現在と、どれぐらいエネルギーレベルが変わっているでしょうか。きっとそれぞれは小さなことかもしれないですけれども、すっきりしたとか、なんか楽になったとか、気持ちよくなったとか、なんかね、いろんな気持ちが合わさって、きっとエネルギーがだいぶ高まってるんじゃないかなって思います。で、これからもね、未完了は永遠に僕はなくならないと思うんです。でも一つ思ってほしいことは、自分でエネルギーは管理できる。別の言い方をすると、自分でちゃんと自分のエネルギーはマネージメントできるっていうことをぜひ知ってほしいんです。無意識で気がついていないと、なんかこう周りにね、全部こうコントロールされている、周りに、左右されているっていうふうに思ってしまうこともあるんですが、エネルギーは自分で全部管理できます。それをね、自覚してほしいんです。もしかしたらすごく時間のかかる、こともあるかもしれないんですが、自分で管理することは可能です。科学者のアインシュタインが面白いことを言ってるんですけれども、すべての物質はエネルギーでできているということを発見したそうです。すべての物質です。目の前にある紙も、携帯電話も、ペンも、机も、岩も、空気も、もちろん私たち人間や生物も、すべてエネルギーでできている。まあ、小さなね、僕はよくわかんないですけど、原子とか分子とか、そんなレベルで言うと、エネルギーの集合体っていうふうに、アインシュタインは発見したそうです。ということは、すべての、要素がエネルギーでできていて、それを、まあ、その一部かもしれないですね。自分自身に関するエネルギーは自分で管理できると、自覚したときに、まさに自分の人生そのものを、自分の手にした、自分でマネジメントできるというふうに自覚できるんじゃないかなって、そんなふうに思っています。では、いかがでしょう。少しね、コーチとして質問をしたいんですが、今、あなたのエネルギーレベル、この1週間の体験を通じて、今、あなたのエネルギーレベルは どれぐらい高まったでしょうか。次に、このね、1週間、まあ、リストアップをするところから入れると2週間の体験を通じて、あなたはどんなことに気づいたんだろうか。もしくは、どんなことを発見したんだろうか。そして次には、この体験から未来に生かせることは何だったんだろうか。今この体験をしてみて、未来どうしていこうと思っているのか。そんなことをね、ぜひ自分に問いかけて、少し自分との対話をしてみてください。人は他人からこう正論を言われてもなかなか動けません。自分自身との対話を通じて、自分自身に、良質なね、問いを問いかけることによって、自分の中から生まれた答えに従って僕は行動するんだと思います。ぜひ、先ほど私がね、したような問いかけを自分にして、この一週間の体験を未来に生かしてください。では、今日のね、目的に入っていこうと思うんですが、さらに、あなたのエネルギーをマネージメントする方法を一緒に作っていきましょう。これまでは未完了を完了するという、事柄に取り組んできたんですが、もう一つ私たちのエネルギーを奪っていることに妥協というのがあります。妥協。まあ、妥協というとですね、日本語で言うとこう折衷案みたいな意味でね、書いてあるんですが、まあ、私がこのコーチングで言っている妥協っていうのは、まあ、一言で言ったらですね、我慢っていうふうに捉えてもらってもいいです。我慢をすることでエネルギーを取られている、もしくは消耗させているものがあるんですね。この我慢をしているということをですね、自覚しないままやり過ごしていると、そこに自分のエネルギーを吸い取られてしまって、本来のより良い人生を築く目標を設定したり、目標に向かったり、自分に対して、自分を尊重するような行動にエネルギーを使えなくなってしまっているんですね。なので今日はその我慢について少し一緒に考えながら、今日が終わって次のステップ6まで行く、第6週目まで行くときには、自分のまずはね、この妥協リスト、我慢リストが出来上がることを目標にちょっと進めていきましょう。では私たち日常でどんなことに我慢してるかいうのをですね、少し一緒に考えてもこうと思うんですが、不満に思っていることなんていうのも、それは我慢していることに我慢していることになると思います。で、その不満という感情が起こるのは、ある事柄に妥協していながらもそれを、解決してない、妥協を減らしてないことが、その不満という感情の原因になっているケースが多々あるんですね。それらは自分でちゃんとマネージメントして管理して、妥協は減らすか、もしくは解決するか、もしくはですね、もうそれでよしと、我慢ではなく手放すか、そういった方法がね、あります。ではどんなものがこの妥協に当たるのか、まあ、ちょっと一緒に考えていこうと思うんですが、まずですね、ワークシートを見ていただきますと、必要以上に、まあ、我慢していることや甘んじていることや本意でないことというふうに書いてあります。で、この、まあ、リストアップをしてですね、妥協リストを作ってリストアップをして、ですぐに、完了することや解決することもあるかと思うんですが、妥協にはですね、非常にこう時間、長期的にな時間を要するものもあります。それはそれとしてですね、一旦書き出すことで、だいぶ軽くなると思います。自分にはこういうものがあって、それはまあいずれ解決する時がやってくるし、いずれチャンスが来たら解決しようというふうに、決めるだけ、リストアップして決めるだけでも 随分エネルギーは高まってくるので、まずはリストアップを一緒にしていきましょう。ではですね、日常にある妥協、まあ、我慢なんですけどね、私のこれまでの経験から言うと、そうですね、まあ現代人は特にかもしれないですね、だいたい60から100個ぐらいの我慢を常に、持ちながら行動しているようです。まあ、60から100個の妥協を持ちながら前進しているって言われていますし、私もそうだと思ってるんですね。では、些細なことでも我慢していることってどんなことがあるかをちょっとね、一緒に考えていきましょう。例えばこんな問いかけをしたら、あなたはどんなことを思いつきます？仕事やですね、プライベートでも、必要以上に我慢していることってどんなことありますかね？次にはですね、気になっているのについつい後回しにしていること、保留にしていることとかなんかないですか？あと、本意ではないのに、自分の感情に蓋をしているようなこととかないでしょうか。あとは、どうも苦手意識を感じて、取りかからないでいることや、なしとしまっているようなこととかないでしょうか。今のような問いに思いつくことも妥協の我慢していることの一つだと思います。じゃあ具体的にはどんなことがあるのかっていうのをですね、いくつかの例を お伝えしようと思うんですけれども、まああれこれね、我慢していることなんですが、例えば、こんなのありますね。本当は読まなくて、送られてくるたんびに、ただ削除してて、もうめんどくさいなぁと思っている、なんて言うんですか、メルマガをそのままにして、削除、なんて言うんですかね、これを解除、登録解除すればいいのに、まあ、ついついそのままにしていること。こんなのよくありますね。あとはですね、よく着るパジャマの裾がほころんでて、早く縫わなくちゃなと思いながらいつも苛立っていて、まあ、そのままにしている、ほころんだパジャマを我慢しながら着続けている、なんていうのもあるでしょうか。あとはそうですね、部屋の中で言うとですね、こう開けるたんびにキーキーキーキー音が鳴ってイライラする、こうドアの調子外の音に、こう、直せばたり、こう、修理すればいいのに、その音を我慢しながら使い続けているなんていうのもあるでしょう。その以外にもですね、そうですね、例えば、ワークシートを見ていただくと、妥協している、こう、項目っていうのがあります。これについてね、少しいくつかサンプルを上げていきましょうか。環境に関することで妥協していることっていうのがあります。あとは、道具、持ち物ですね。で、我慢していること、妥協していること、あると思うんですね。あとは、自分の周りのお仕事や、プライベートでの設備、なんていうのもあるかもしれないです。あとは、空間やスペース、なんていうのもありますね。で、パートナーや人間関係、っていう項目でもあるでしょう。あとは自分の所属、コミュニティなんていうのにもあります。あとは、自分に対する評価だったりするのもあるでしょう。あと自分が担っている役割や責任、あとは場所なんていうね、ところに我慢、妥協していることがいっぱいあると思います。ではね、ちょっと、まあ、いくつかまたサンプルを上げていこうと思うんですけど、例えばですね、人間関係で言うと、本当はもっとこう本心を聞きたいのに、ついつい、上辺、建前の会話だけで終わらせて、 なんかその本意がわからないことで、こう気になっている、こう部下とのね、会話、部下の本心を聞けてないこと。こんなのありますね。もちろん上司の本心が聞けてないこと。建前でなんか話してるっていうのは分かってるんだけど、そのままにしていて我慢してないこと。こんなこともありますね。あとは、まあ、人間関係で言うと、まあ、あなたが女性で、結婚してるね、女性だったとしたら、パートナーの口臭が臭いとかですね。あとは、例えば、帰ってきたら、うがいをしないのがどうもイライラするとかですね。こんなようなことが我慢の対象だったりするかもしれないです。手を洗わないで食卓に着くのがどうも、イライラする。そのパートナーの行為に、イライラしてるのに我慢している。なんていうのもあるかもしれないです。あとは、こんなのはまあありますね。いつも遅れてくる友達、遅刻をする友達、に、本心ではもうちゃんと時間通り来てっていうふうに思っているのに、それを言わずに、大丈夫大丈夫なんて本心じゃないことを言って、言わずに我慢してたりとか、こんなのもあるかもしれないです。あとはですね、人間関係や、でもあるかもしれないですね。本を貸したした、よくあるんですね。本を貸したのに、一向にそれが返ってこない。返してくれない。それについて返してって言わないで、我慢してイライラしている。こんなこともあるかもしれないです。あとは、コミュニティでいると、なんかもうここにいてもあまり面白くないな、と実は思っている。ここにいてもあまりもう役には立たないな、あんまり自分にとっては意味がないな、と思いながらも居続けているコミュニティに属し続けている。なんというのもあるかもしれないです。縁を切らないというかですね、そこから退会しないで我慢して居続けている。なんていうのもあるかもしれないです。あとはですね、まあ、ちょっとした設備や持ち物で言うと、針が飛んでいつもイライラして、いつか修理しなきゃなと思いつつ我慢して聴いている CD プレイヤーとか。あとは、もう、スペースがなくて、ぎゅうぎゅう詰めになっている、小さな本棚に我慢してて、もっと大きなものにすればいいのになぁと思いつつ、我慢して、本をですね、積み重ねていって、我慢しているとか。あとは、こんなのもありますよ。欠けた食器に、ちょっとして、見るたんびにイライラしてて、もっとちゃんとした、欠けてない食器に交換したいなと思ってるのに我慢してその食器を使い続けている。こんなのもあるかもしれないです。あとは、うちにもあったんですけどね、ポタポタ水が漏れてる蛇口。イライラしながらも、もうそれに我慢して使い続けているとか。あとは、環境で言うとね、どうも枕が寝心地が悪いと思って、枕があんまり気に入ってないのに、その枕を我慢して使い続けている。寝心地が悪いのに、枕を交換しないでそのままにしている。なんていうのもあるかもしれないです。あとは、まあ、もう数えきれないですね。燃費が悪いのを我慢して乗り続けている車とか、自分では全然納得してないのに、長い労働時間を強制されていることに我慢している。あとは、ずっと同じポジションや役割をさせられていることに我慢しているとか。あとは、上司の一方的な指示や意味不明な指示をずっと聞き続けているとかですね。あとは、自分の部屋が寒いのに我慢し続けているとか。あとは、職場までの遠い距離や住居を我慢している。まあ、大きな部分で言ったらそんなのもありますね。家の環境に我慢している。まあ、寒いとか狭いとか使いづらいとか、そんなのをね、我慢し続けているなんていうのもあります。 数え上げたらキリがないと思うんですが、まずはこういうことに我慢しながら、今自分は前進してるっていうことを、まずはね、自覚するところからいきましょう。で、一つポイントは、自分を絶対に卑下しないでください。みんな、どんな人もですね、我慢や妥協が一個もないっていう人は一人もいないです。僕が知る限り、常に要求や欲求が生まれる限り、それに応えられないような環境や道具は必ずあるはず。なので、その我慢していることに全部自分の人生を依存している、まあ、委ねてしまっている、主導権を渡してしまっていることがもったいないこと、エネルギーを奪われることだと僕は思っているんです。でも、この我慢していることは自分でマネージメントできるんだ。エネルギーはある程度は自分で管理できるんだ。っていうことをね、自覚したときに、僕は自分の人生を、こう、いろいろ、こう、自分で、描ける、その権利とね、自由をまさに手に入れたと思います。なので、これからですね、その、妥協リストを作ってみてください。どんな些細なことでも、これぐらいはいいだろうと思わないで、まずは書き出すのがポイントです。で、書き出して、自分でですね、見える状態にする。まあ、よく言うね、可視化する。見える化する。そうすることによって、自分でマネージメントできる第一歩につながっていくと思うので、まずは、リストアップをしましょう。どんどん出してもらって構わないです。で、どんどん出して、どんどん妥協を完了したり減らしていくことで、自分のエネルギーを高めて、自分でエネルギーはマネージメントできるんだ、っていうことを習得していってほしいと思います。そして、愚痴を言うのをやめて、要望してそれを解決するか、自ら行動を起こして妥協を減らすか、そのリストアップしたことを今はよしと、いずれ、チャンスが来たら妥協を減らそうというふうに一旦自分で受け入れるか、そうやって、自分でマネジメントをしていってください。では、ワークシートを開いて、ウィーク5、妥協を減らしてエネルギーを高めるの1。ここに、あなたが今必要以上に我慢していること、甘んじていること、本意ではないが良しとしていることをたくさん、たくさん書き出してください。まあ、100個ぐらいあるかもしれないですし、まあ、思いつくのは、まずは60個ぐらいかもしれないです。で、こんなものが自分が我慢してたんだというのをまず自覚するところ、リストアップするところから手始めにスタートしましょう。それで、第6週目は、そのリストアップしたものを一つずつ、完了していく、妥協を減らしていく、また行動をとっていこうと思います。では、これからゆっくり、どこかでリストアップをする時間を決めて、まず自分の周りを見渡してみて、環境や道具や人間関係や役割や評価、あらゆる自分を取り巻く周りのすべてのことに関して、どんなことに妥協しているのか、それを見える化してください。その、一旦自分の周りの妥協リストをですね、出来上がったあなたと、また一週間後にお会いすることを楽しみにしています。では、来週またお会いしましょう。